今日は救いについての学びの6回目、5つの教えを確認してまいりましたが、第5の教理、教え、神様を信ずる者、神様によって選ばれ信じるようにされた者は最後まで神様の御手の中にあって耐え続ける。生徒の兼任という教理であります。神様によって選ばれた者は最後まで固く耐え忍んでその救いを全うする。いろいろなことが途中であるんですけれども、本当に神様から選ばれた者、本当に神様によって救われた者、またその信仰が真実なものとして与えられているものは途中で失われることはなく、必ず最後までその救いを全うする。そして天において神様と常しえに住むものとされる、こういう教理であります。聖書が教えていることです。ただ聖書は確かにそのような救いの完成の確かさというものを教えていますけれども、私たちの信仰生活の現実がさまざまな紆余曲折や戦いがあります。また聖書も励ましています。最後まで忍耐しなさいとか、そういう励ましはとても私たちの歩みにおいて役に立つものでありますけれども、力を与えるものでありますけれども、一方で最後まで忍耐しなさいと言われると、私たちは本当に最後まで忍耐できるかなと、そういうふうに不安に襲われることもあるかもしれません。だから改めて聖書が教えている救いの最終的な確かさですね、これを聖書から学んでおきたいと思います。一言で言えば、この救いを最後の最後まで全うして私たちが耐え抜くのはですね、私たちによらないということです。神様がそのようになさるということです。神様を信ずる者が最後までそのように耐え忍ぶことができるものだから、最後まで耐え忍んで救いを全うするという、そういうことではないということです。そうではなくて、主が私たちをそのように最後まで耐え忍んで救いを全うするようにしてくださるということです。恵みだということです。恵みだから、その信仰の歩みの中で自分自身を見るととても気が弱くなるわけですね。大丈夫だろうか、試練の中に置かれたならば私たちは本当にそうなりますね。もう試練の中でもう持ちこたえているのが精一杯の時にですね、このまま最後まで耐え忍ぶと言われても耐え忍べるだろうかと、こうとても気が弱くなると思うんですね。だけども自分ではないということです。今までもずっと学び続けてきたことですが、恵みだということです。一番最初に確認した通りですね、三位一体の神様の御業だということです。ここに答えがあります。イエス様が語られたお言葉、弟子たちに語られたお言葉がヨハネによる福音書の6章の39-40にこうあります。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、 私がその人を終わりの日に復活させることだからである。神様の御心はキリストに与えられた全ての人々を一人も失わないで終わりの日に復活させることだというわけです。それが主の御心だと教えています。この御言葉をよく心に留めたいと思うんですね。私たちは御言葉にこう留まる、御言葉に留まるということは自分がそう思えなくてもそこに留まるということですね。そう思えたり、ああそうだなと思えなくなったりですね、いろいろ私たちの心は揺れ動くもの、また私たちの判断もですね、今まで知らなかったことを知るとはっきりと、あそうだなと思ってみたり、またさらに新たなことを知ると大丈夫かなと思ってみたりですね、そういうふうに揺れ動くものでありますけれども、でも御言葉にとどまる。神様の御心はここにこう明瞭に示されているわけですね。私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。だからイエス様がおっしゃったお言葉はですね、父が与えてくださらなければ、父が導いてくださらなければ誰も私のもとに来ることはできないですね。でも一方で父が導いてくださって、父が私のもとへと与えてくださった人々は決して失われない。だから今イエス・キリストの名によって祈っている私たちはですね、このイエス様のお言葉をよく心に留めたいと思うんですね。失われない、それが神様の御心です。またフィリピの信徒への手紙の1章の6節の御言葉、こうあります。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。あなた方の中で良い技を始められた方とあります。完成されているわけではありません。あなた方の中で良い技を始められたと、その技はまだ始まったばかりだと。だけどもそれは途中で挫折してしまうようなものではなくて、キリストイエスの日までその始められた方が責任を持って成し遂げてくださると私は確信している。先ほど申し上げたように、このようにですね、神様の御心は一人も失われないようにすることだと、一人も失われないで復活させて天において神と共に永遠にその人が生きるように住むようにすることだと。また今の御言葉ではですね、良い技を始めてられた方が最後まで成し遂げてくださると。だけども一方でですね、これが順調に何事もなく進むわけではなくて、聖書のいろいろな箇所で教えられているように、多くの試みがあり戦いがあるということですね。これもまた聖書が教えているところであり、私たちが経験するところです。だからそういう中で試みられると、私たちはとても時には心細くなって、神様の御心はそうだけれども自分は大丈夫なんだろうか、こういうふうに思うことがあるかもしれません。だけどもそれもまた神様のご計画の中にあるということですね。そういうふうに試みて、そうしてその中で私たちは戦いの中で自分の弱さを覚えたり、時にはこう倒れたりですね、信仰というのはどこまでも順調に進むものではなくて、時にはどこに本当に信仰があるだろうかと、 神様に対して不信仰な私を許してくださいと祈らざるを得ないようなですね、そういう姿というものもあると思うんですね。だけどもそういうことを通して全てのことがこう働いてですね、全てのことが働かせられて、そしてその救い、神様が成し遂げようとしていることにふさわしく用いられていく、こういう姿であります。こういうふうな固い忍耐ですね。固い忍耐というのはですね、私たちがそういうことができるということではなくて、神様が見捨てないから、神様が捉えていてくださるから、私たちはもう失われそうになったとしても神様がそこへこう引き戻してですね、忍耐するようにさせてくださる。まあだからそういう意味ではですね、そういうことを経験して一層鮮やかになるのは自分ではないと、恵みだと、このことですね、恵みだと。だから恵みによる救いというのは、ただ救いとは恵みですよと教えられているだけではなくて、私たち自身がそれを我が身を通してですね、それを知っていくということでもあります。自分自身ができることであるなら、それは恵みではないんですね。それはただこう自分が何かをしてその報いとして受け取るものです。だけども恵みというのは自分には何もないと、だけども神様からこう与えられていると、これが恵みですね。こういう恵みとしての救いを知っていくということです。そういう中で、最後まで耐え忍ぶものというのはですね、その恵みによって強められて最後の一歩まで歩み抜くものということであります。また恵みによって最後の一歩まで歩み抜くものというのは何かといえば、自分自身に関しては何も誇るところが気がついてみればないと、そうではなくて、ただ神様のみを称える、また神様に感謝する、こういうものがそこに生ずるということであります。戦いはあるんですね。試練はある。これはよく心に留めておかなければなりません。私たちが自分自身を見てですね、この最後まで耐え忍ぶということをいろいろ考え巡らすならばですね、わけがわからなくなります。自分がそのようなものだなどとは到底思えない。反対に自分ができると思うなら、これはうぬぼれです。そうではなくて、恵みによる最後までの堅忍です。固く耐え忍ぶ。ローマの信徒の手紙の8章を読みましたけれども、8章の前の章の中でパウロがですね、私はなんと惨めな人間なのでしょうとこう叫んでいる。ここから始まるわけですね。しかし8章の一節、今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。自分自身に関しては無力しか覚えることができないような叫びを上げたパウロがですね、でもここから始まるというわけです。そのようなものがキリストイエスによって罪に定められることなくですね、さらにキリストイエスによって命と命をもたらす霊の法則によってこう解放されていく、違う道へとですね、これはもう導かれていく、生かされていく。まあ、そういう歩みの中でいろんなことがこうあると思うんですけれども、私たちがしばしば親しんで励ましを受けている御言葉、8章の28節の御言葉ですね。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。 いろいろなことが起きてくるんだけれども、万事が益となって働くと。万事が最後まで耐え忍んで、この救いを全うすることに全て役立つと。こういうことであります。まあ、実際恵みが働くときには私たちが罪を犯すことさえですね、罪を犯すことさえ恵みが働くならばですね、恵みが働かなければ罪を犯してその罪をあたかもないことのように歩むということが生ずるかもしれません。ダビデを追い回していたサウルはですね、そのようなものでありました。神様に対して罪を犯して、それゆえ王としての地位から退けられたんだけれども、それを悔い改めることはせず、また悔い改めることもできず、それをないことのように自分で神様の定めを覆すようにダビデを追い回す。またこうダビデもですね、バテシバとの罪を犯した時にはそれをないことのようにですね、過ごし続けることができたわけです。だけども、恵みが働いた時にダビデは自分が何をしたのか、それにしっかりとこう向き合わせられてですね、その報いを刈り取る苦しい歩みがその後続きますけれども、でもまたそれは彼にとって災いではない。それを通して、神様の御前にへり下り、また神様の恵みを知るものとされていく、こういう姿ですね。まあ、そういう道筋をたどりながら最後まで耐え忍ぶものとこうされるということです。神様がそれを保証します。そしてそういう歩みを通して30節にあるようにですね、こうあります。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。まあ、そのようにして、神様と常しえに生きる者にふさわしくこう変えられていくということですね。変えられていく。そのままで選ばれます。そのままで死を信ずる者としての信仰生活が始まります。死を信ずるために私たちがですね、何者かにこうなる必要はないわけですね。まるでこう、この世に生まれた赤ちゃんのように生まれてくるわけです。自分では何もできないものとして。だけども、その中で恵みによって生きるものとしてこう変えられていく。キリストに似たものとされていくともありますね。長子と、キリストを長子とするもの。キリストに似たものとこうされていくというわけです。だからその最後まで耐え忍ぶその歩みの中で神様の恵みを知って苦しみ抜くんではなくて、むしろその苦しみや悩みはあるかもしれないけれども、神様を喜び、ますます望みをたくましくし歩む。そしてそのような歩みを通して神様にふさわしくこう変えられていくという、これは神様のご計画の中にあることです。救いのご計画の中にこれがあるわけですね。実際このような救いに預かったパウロは、もう今まで何度も見てきましたけれども、自分から望んでこの救いに預かったわけではなく、これはもう恵みとしてですね、彼が拒むこともできないような恵みとしてこの救いに預かり、またその救いを歩む歩みは多くの苦しみを通してその恵みを知る、その多くの苦しみを通して恵みを知り救いに預かることを嫌がるんではなくて、その中でますます恵みを知って神様を喜ぶ、こういう歩みであります。 厄介なものに本当に預かってしまったななどというそういう姿ではなくてですね、本当に恵みによってこのように救われたことを神様に感謝する、また喜ぶ、こういう姿であります。こういうふうにして最後まで耐え忍ぶ、進めば進むほどに望みをたくましくする、こういう姿であります。8章の33節を見ればですね、誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう、人を義としてくださるのは神なのです。まあ、神様との確かな関係がまずもうあるわけですね。その中で耐え忍ぶ、またいろいろなことはあるけれども神様の愛をますます知って耐え忍ぶ。35節、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう、患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。そして望みをたくましくする、37節、しかしこれらすべてのことにおいて私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています、死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。まあ、こういう忍耐であります。私たちはこう自分自身を考えるとですね、この信仰の道筋を最後まで耐え忍んで歩めと言われるとこう尻込みしたくなることあるかもしれません。最後まで耐え忍ぶ者は救われるというとですね、とてもこう救いにあかってさらにその先にある道筋にですね恐れを覚えるということはあるかもしれませんが、でもこの生徒の兼任、聖書が教えている最後まで固く耐え忍ぶという教えはですね、恵みによってです。神様がそのようになさるということです。まあすでにそのようにしてくださったから今日ここに留まっていられる私たちの姿でもあります。これからもしかりだというわけです。いろいろなことはあるかもしれないが、神様が愛を持って決して私たちをその見てからですね取り去られるような、またその見てから私たちが失われるような、そのようなことにはなさらない。兼任ですね、神様ご自身の忍耐があって、そしてその中で私たちの忍耐がある、そういう姿であります。お祈りいたします。ここまでいたしましょう。お祈りいたします。神様、あなたの愛がどれほどに強く、また忍耐深いものであるかを知るものとさせてください。あなたの御手にその身と心を委ねて、そして喜びを持って希望を持って様々なことに耐え忍ぶものとさせてください。どうぞ主よ、あなたが恵みによって私たちを今日もまたこれからの歩みのすべてにおいて強めてくださるようお願いいたします。感謝して主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。